泣く声も聞こえぬ虫の思いだに、人のケツには消ゆるものかは。声は背で身をのみ焦がす蛍こそ、言うより勝る思いなるらめ。源氏物語、紫式部、与謝野晶子役。身にしみて物を思えと夏の夜の、蛍ほのかに青びきて飛ぶ。晶子、源氏の現在の地位は極めて重いが、もう帝臣としての繁忙もここまでは押し寄せてこず、のどかな余裕のある生活ができるのであったから、源氏を信頼してきた恋人たちにもそれぞれ安定を与えることができた。しかも鯛の姫君だけは予期せぬ反問をする身になっていた。太夫の弦の恐ろしい化相とは一緒にならぬにもせよ、誰も想像することのない苦しみが加えられているのであったから、源氏に持つ反感は大きかった。母君さえ死んでいなかったならと、またこの悲しみを新たにすることになったのであった。源氏も打ち明けてからは、一層恋しさに苦しんでいるのであるが、人目をはばかって、またこのことには触れない。ただ耐え難い心だけを慰めるためによく出かけてきたが、玉かずらのそばに女房などのあまりいない時にだけは、はっと思わせられるようなことも源氏は言った。あらわに退けて言うこともできないことであったから、玉かずらはただ気のつかぬ風をするだけであった。人柄が明るい朗らかな玉かずらであったから、自分自身では真面目一方な気なのであるが、それでもこぼれるような愛嬌が何にも出てくるのを、兵部京の宮などはお尻になって、夢中なほどに恋をしておいでになった。まだ大して長い月日が経ったわけではないが、格闘も得ないうちに、不結婚月の五月にさえなったと恨んでおいでになって、ただもう少し、近くへ伺うことをお許しくだすったら、その機会に私の思い悩んでいる心を直接おもらしして、それによってせめて慰みたいと思います。こんなことをお書きになった手紙を源氏は読んで、そうすればいいでしょう。宮のような宮美代のする恋は近づかせてみるだけの価値はあるでしょう。絶対に行けないなどとは言わない方がよい。お返事を時々おあげなさいよ。と源氏は言って、文章をこう書けとも教えるのであったが、何重にも重なる不快というようなものを感じて、気分が悪いから書かれないと玉かずらは言った。こちらの女房には、貴族での優秀なようなものもあまりないのである。ただ、母君の叔父の宰相の役を務めていた人の娘で、霊利な女が不幸な境遇にいたのを探し出して迎えた宰相の君というのは、字などもきれいに書き、落ち着いた貢献役も務められる人であったから、玉かずらが時々やむを得ぬ男の手紙に返しをする代筆をさせて。